まあ、ここまででだいぶね、あ、本当に人生っていうのは知れば知るほど悲惨だなと。知らないっていうことは不幸ですよね。すべてはやっぱり無明、本当の私を知らないっていうところから来る、ね、私たちは自分で自分の存在を感じられないんですよ、ね、だって自分はどこにいるかわからないから、ね、とは由しか分かったところ時からね、自分っていうものが分かる。自分っていうのは一体どこにいるのか、それは自分っていうのは目の前にいるんです。がっていうのは自分はこっちだと思ってる。この肉体が自分だと思ってるんですよ。
がはね。
がっていうのは肉体が自分だと思っている。だからこちらに執着する。このがに対してね、自分のこの肉体に対して執着する。本当の自分はどこにいるかっていうと、目の前にいるんです。
姿は見えないけど。
目の前にいるって言ってもね、どこにいるんですかと。いないじゃないですか。うん、いないです。目の前にいる。その目の前にいるっていうのは、例えばね、誰かがね、私に対して何かを言ってきた。その時に自分の子供の、ね、心がこう強く乱れたとしたらね、その目の前にいる人こそ自分の心を映す鏡なん
だ。だから人のやってるの自分だと思えばいいわけだ。
そうそうそう。
嫌だなって思う時あるよね。
嫌だなっていうのが自分なんですよ。
だからさ、人を見ててたさ、いや、これが自分かと思ったら、いやーと思っちゃう。
そうそうそう。そこに自分が映ってるんですよ。ところが私たちは、我が自分だと思ってるので、うん、目の前にいる自分の鏡が自分だと思えないわけ。そこに映っている、ね、姿こそね、自分だとこう思えない。まあ仏教を僕も伝えてるとね、いろいろ嫌なことがあると。例えば、自分に対してね、非難をしてきたり、攻撃をしてきたりする人がいるとね、ああ、こんな人とも会いたくないと。ね、もうこの人と二度と会わずに生きていけないんだろうかと、こういうふうに思う。それは私の感情がここで乱れるっていうことは、間違いなく、この人は私なんですよ。私に攻撃してきているこの人は私の姿なんです。だけどガーがあるために私だと思えないわけ。ガーはこっちだから、これが私だと思ってるからね、この肉体が私だと思ってるから。だから目の前に映ってるこの攻撃してくる私、攻撃してくる人がね、私だとこう
思えない
ね、こうだって不満にね、不満をぶつけてくるこの人が自分なわけないじゃないですか。自分じゃないと思わせる心が我なんですよ。だけど実は私の心がね、乱れるっていうことは、それはそこに自分の姿が映ってるんですよ、ね、だけど自分だと認めたくないから、だからこう近づけたくないんです。
でもね、私相手のそのいろんなこと言うのを見てたら、あ、これはやっぱり自分だったんだなと思うんだけど、当てはまらないとこもあるんだけど、どうしたらいいの？
当てはまらないところは心が乱れないんです。
あ、そうなの。
あ、この人はこういうふうにしてるなっていうところは、うん、いくら目の前でやってても、うん、心が動かない、うん、乱れるのは乱れる方。
当てはまらないとこあるなと思って聞いてるんだけど、
当てはまる、だから当てはまらないところはですね、うん、何とも思わないんです、うん、嫌だなとかね、腹が立つなとか、イライラするなとかっていうものが自分なんです。
自分だね。
そう。そうじゃないものは聞いてても、この人はこう思ってるんだって終わるんです。自分はこの、自分の感情が乱れるときに、
自分だ。
そう、自分なん
です。情けないね。
ね。だから、ああ、こういうふうに例えば不満をね、ぶつけてくる人がいると、私もね、ああ、本当にね、ああ落ち込むわけですよ、はあ、なんで落ち込むかって、私にもががあるからです。がっていうのはこれが私だって思ってるから、この私を攻撃してくるから苦しいわけ、ね、でもそれと同時に やっぱりこの人の姿は私じゃないと思ってるからなんですね。だけど仏教ってね、由意識を学んでいくと、あ、こうやって不満をぶつけてくる人こそ自分の姿なんですね。そういうふうに分かるとスーッと楽になります。
そうだね、
スーッと楽になる。それなぜかって言ったら、ああこれが私だ、これが本当の私ですから、これが本当の私だっていうことが分かるので、我に対する囚われが消えるわけ。だって我っていうのは本当の私を知らないところから生み出されてくるので、本当の自分が分かればですね、我が少し弱くなるわけ。
本当にがっかりしちゃう。これが私、今までの私だったかと思ったらがっかりしちゃうよ。やめようってね、こう思っちゃう。
そうそう、その目の前にいるね人こそ、うん、ね、だいたい自分の前に集まってくのはグーゴーですから、う
ん、似てるのね、うん、やっぱり
自分と似てなかったらね、自分のそばに集まってくることはありません。
ね、本当にそうだね。
自分のそばに集まってくるっていうことは、それは自分の分身なんですよ。自分の姿を教えてくれているものなんです。
大体そんなもんなんだ ねやっぱり。
それだけじゃないですよ。例えば自分の未来の姿を教えてくれている人かもしれない、
う
ん、
そう ね未来の姿、
そうそう、例えば自分がね、このままの状態で生きていったらどうなるのかっていうね、うん、未来の姿をこの人は教えてくれているのかもしれないけど、例えば自分よりも年上の人がね、何かをやってきた時にね、この人なんでこんなことするのかなって、嫌だな、見たくないな、こんなやつっていうふうに思ってたとしたら、実はこの人の姿こそね、年を取った自分の姿なんです。ね、あの火の鳥の話でね、なんか700年生きたっていうね、尼さんの話があるんですよ。ね、いわゆる、不思議な妖術を使いね、傷を治していくという尼さんがいると、ね、700ビクニだったかな、なんかそういうような、尼さんがいるのでね、私はそのね妖怪をね退治してやろうと、そういうことである、ね、女性がね、女性剣士がその尼さんのところに近づいて、そして首を切り落としたわけ。ね。ところが、首を切り落とした後ね、どういうわけか、その場所から、ね、出ることができなくなった。ね。で、困り果てたところへ、いろんな妖怪たちがね、訪ねてくる。ね。で、自分は、その、ね、殺した尼さんか、尼さんの持っていた、この、杖をね、その妖怪たちにかざすと、傷が治っていくわけ、ね、そして、自分はもうその剣士だったんだけど、もうこの場所から抜け出すことができないから、まあいわゆる、その殺したビクニの代わりにね、人をこうね助けていったわけ、ね、である時ね気づくわけですよ。ここは異次元の空間でね、いわゆる未来と過去がくっついていると。そして1年後のね、同じ時に私を殺しに剣士が来るんです、
うん、本当に来る？
来る。それが私なんです。
あ、そうか。自分なのね。
そう、
タイムスリップにし
てる。だから自分は殺してしまったという罪を、うん、ね、罪の報いを受けるために今度間違いなく殺されるという未来に向かって生きていくわけ、
うん、でも1年もあったのね。
そうそうそう、それでまたこう
短いかもしれない、
殺される、殺された、殺したその人はまたビクニになっていく、そうやって永遠に生き続けていくっていうね、こういう話だ。自分がビクニであり、自分が殺したであるね、ね、殺すものと殺されるものが一つである、うん、でも 実はそうだと思うんですよ、人生も、ね、自分を痛めつけているものと痛めつけられているものは共に同じ人なんです。
なるほどね。
ね、自分の目の前にやってくる姿はそれは自分の未来の姿かもしれない、過去の姿かもしれない、今の姿かもしれない、この3つのどれかなんです。そう、未来の姿だとしたらそれはそのこういう未来をもうやってこないでくださいって教えてくれている戒めなんですね。だから自分がこういうふうに、傷ついていくのかですね、それは未来の苦しみを回避するため、また自分はそういうことをするつもりはなくてもね、そういうことをされたりするのはそれは過去を自分がやってきたことかもしれないです。例えば不満を自分に対してねぶつけてきた人がいたとする、僕はそう思うね、思ったのはなんでこの人は不満をぶつけてくるんだろうと、初めそう思った。だけどよくよく考えてみるとね、自分もいわゆるね、講師部になりたてのね、講師になりたての時にそういえばね不満をいっぱいぶつけてたなと先輩講師に対してね、いや本当にね、いやそんなに厳しく私に接しなくたっていいじゃないかとね、もう少し優しい言葉をかけてくれたらいいじゃないか、もう少しねフレンドリーに話をしてくれたらいいじゃないか、本当にね同じことを思ってた。
ところがね、
そう
ところが
ね、ああそうか、ところがところがね、今度自分がねされる立場になってみてね初めて思うね、えなんでこの人こんなことやってくるんだろうと。だけどいやいやそんなことはない、私がやってきたことなんだ、いや全く同じこと思ってるわね、この人がね思ってること、私に対して抱いていること、それは私も講師になりたての時にですね、その上司に対して抱いていたことだったね、もう少し優しく接してくれたらいいじゃないか、もう少しこ、ね、心をかけてくれたらいいじゃないか、ね、なんでこんな冷たく接するんだろうか、ね、まあ、正直言ってね、あの頃の私は甘えてましたわ、いろんなことに ね、現実に対してね、自分が何とか解決しようと思わずに、ね、苦しいことがあったら、ね、何か助けてほしい、で私はこんなに頑張ってるのに手伝ってほしい、ね、こういうふうに、思ってましたわ、はっきり言って、ね、ああこのね不満をぶつけていた時に上司はね私に対してね、ああこんなふうにね思ってるなんてなんて甘ちゃんだろうなと、ね、世の中ねこんなに甘くないんだぞと、もっとしっかりやれよと、大人なんだろうと、こういうふうにね思ってたんだろうなとね、だから時空を超えてですね、目の前にやってきていること、それは私の姿なんだな、
優しくできたの人
ね、これからの話ですね優しくできるかどうかはなかなかできないんですけど、あでもやっぱりねそこにいるのはかつての私なんですね。ああそのね700ビクニーだったかな、ああいわゆる殺すものと殺されるものが同時に、その場所に現れると、ね、そんなことはないぞと、それは確かにそう、ね、実際の私はそこにはいない、だけどその何か問題にぶつかるっていうことはですよ、間違いなくそこに自分がいるんです。それは過去の自分かもしれない、未来の自分かもしれない、今の自分かもしれない、必ず問題にぶつかった時にその目の前にいる人は私の姿なんです。だからいろんなね苦しいことがねいっぱい 今起きてますよ。本当思うのはですね、一つ一つが私の過去の姿なんだな。自分が過去にやってきたことをね、目の前でされているんだなと、ね、その時に、自分の上司はどんな気持ちになったのか、自分とね接していた人はどんな気持ちになったのか、その時はね、その当時は私は相手のことまで考えてなかった、ね、もしねその時相手のことを考えられるような人間だとしたらね、今こういうことはやってきません。
問題解決してれば、
そうそう、
起きてこないことになるんだよ、
はい、だけどその時に私は自分のことしか考えてなかったわけですよ。自分の不満をぶつけることしかやってなかった、ね、そして時は流れ流れてですよ、自分の目の前にやってくるわけですよ、ね、その目の前にやって、ね、目の前で、目の前でこうやってきてですね、初めてそれは自分じゃないと思うからこそ腹が立つわけですね。イライラすると、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだと思う。だけどこうやって仏教を説いていくとですよ、あ、この目の前に起きていることこそ自分の姿なんだ、まあ、私の場合だったら過去の自分の姿なんだ、今じゃないよ、今はやらないこんなことはね。だけど過去こういうことを自分はやってきて、そして相手のことも考えずにですよ、自分のことしか考えていなかった、だから相手は自分がこうやって不満をぶつけた時にどんな気持ちになっていたかっていうことを知らなかった。それなのにもう、ね、ひどいひどいひどいひどいひどいっていうね、そんなことばかりね思っていた。でも今度逆の立場になってみてね、初めて、ああ、そうだなと、ひどいよねと、自分のやったことはね、ひどいことやってきたねっていうことにね、やっぱりこう気づくわけですよ、ね、
それが本当の自分、
それが自分ってこと、そう、ここに自分がいるわけですよ、かつての自分がいる、ね、いわゆる、700ビクニーだったかな、500ビクニーだったか忘れましたけどね、殺す人と殺される人が相対峙するわけね、両方とも自分なわけ、ね、殺す、ね、500ビクニラっていうことで殺す剣士と殺される、ね、自分と両方とも自分なんですよ、この話では、ね、これは物語だけど人生においても同じことが言えるわけですね。時間は過ぎている、でも時空を超えてあの時の自分と受けてきた上司である自分と相対するわけ。だからこの不満をぶつけてきたのは、今ね、私の26の時ですわ。私が26、今35ですからね、9年も昔の話になりますよ、ね、だけど9年という時間を超えて2人の自分が同時にそこに現れてる。だからあの時不満をぶつけてきた私が時空を超えて目の前にやってきてるわけです。
今ね、
今そう、これがこれが人生なんだなって思うんですよ。人生とは不思議なものでね、やっている自分とやられている自分っていうのが必ず会う時が来るんですね。自分はやったやりっぱなしってことはなく、そのやりっぱなしやったことがですね、必ずこう因縁が巡ってですね、自分の目の前にやってくる時が来るわけです。これが因果の道理なんですよ。因果応報なんです。だからあなたの目の前にやってきてることは必ずですね、自分の姿なんです。それはこの場合、過去、現在、未来、このどれかなんですから、今はやね、こんなひどいことをやってないかもしれない。だけど、未来、 やりますよっていうことを教えてくれてるのかもしれないわけ。つまり未来という時間を超えて私をね、いわゆるこのまま生きていった私が目の前にいるわけですよ。ここにね、このまま生きていくとあなたの未来はこうなりますよっていうのが目の前に来ているとね。例えば息子さんがお、ね、お父さんとぶつかる。このお父さんはなんて分からずやなんだと、こういうふうに思う。でもその息子さんの未来がここにいるわけです、
うん、目の前にね、
目の前に。自分はこうならないと思ってるから、
ね、
怒ってるけど、でも違うんです。この目の前にいるお父さんの姿、グーゴーなんだから、当然自分の未来の姿なんです。だから目の前にいるのはお父さんだと思ってるのがガーね、がはそういうふうに見せるわけ。
今はね、
今は、
うん、
だけど真実から言うと、そのお父さんこそこのまま生きていった私なんです。
そうね、
このまま生きていったらこうなりますよっていうことを教えてくれてるわ、
うん、絶対そうかい。
絶対そうです。
自分のしたら息子が過去の、
そう、過去の私になる。
そんな風にしとったんだなって。
そう。だから過去そういうことをやってやりっぱなしだったわけです。反省することもなく、相手の気持ちに立つこともなくですね、ずっと時間を過ごしてきた。だけど自分がやったことは必ず返ってくる。これが因果応報。自分がそれを乗り越えなければならない問題であればあるほど、だから全部が返ってくるわけじゃないんです、ね、私がやってくる種まきの全てが返ってくるわけではなく、乗り越えなければならない問題が自分の目の前にやってきてるわけだから、何かしらね、人生においてね、問題にぶつかりますよ、ね、何か苦しいことにぶつかる、辛いことにぶつかる。そのぶつかった時に目の前に立っているね、こいつのせいでなかなか思い通りにならないんだと思ってる相手こそ自分なんです。
そう思えないわね、普通はね。
そう思えない
普通はね。
はい、
うん、それでがっくりきちゃう。
そうそうそうそう。
がっくり引っ放しするよ私は。
避けて通りたくなっちゃうね。
そう
だけど、避けて通ったら未来にまた同じような。
そう、これは繰り返すわけ。必ずぶつかる。だから不思議なもんなんですよ。時間って不思議だなって思うんですね。時間が流れるから分かんないけども、時間というものを取っ払うとですよ、そのやる人とやられる人が同時に会うんです。だから自分が攻撃しているものも、攻撃されているものも共に自分なんです。
関係のない人は現れないことになってるからね。
そう、自分と関係ない人は自分から離れていくから、うん、自分のそばにやってくる人、自分から離れられないね、問題っていうのは、それは自分を映し出す鏡なわけです。
うまくいったもんなんだね、こりゃ。
そうなんだね。
だから、いや不思議なね、僕も火の鳥を読んだ時にね、いろんな、まあ、内容があったけど、本当に心に残った話なんですよ。その殺すものとね、殺されるものが、同時にねいると、ね、殺した、それは最初殺す時にはですよ、自分じゃないと思って殺したわけですよ、当然ね。ほんならね、自分が目の前にいるはずがないから、だからこいつは自分じゃないと思って殺した。ところがそこは時空がね、こうおかしくなっている世界で、殺したから自分は殺した相手になり変わってね、やらざるを得なくなったと。そしてある時ね、自分は気づいたと、ね、この殺さ、あの時殺したのはあれは自分だったと。そしてね、自分を殺しに来る人があとね、わずかで来るってことですよ。いつ殺されるかも分かると、ね、 1年後2年後3年で、ね、いわゆるあと1ヶ月でね殺しに来る人がいるね、逃げたいですわはっきり言って、うん、恐ろしいってね、あの漫画の中でもね、恐ろしいと、私を殺しに来る私が来ると、うん、ね、だけど殺されなければならない、なぜならば私は罪を犯してしまったから、だから罪を犯したならばその報いを受けなければならない、ね、その報いを受ける相手というのは自分なんですよ。恐ろしいけどそうなんです、ね、自分が自分に対して攻撃してくる、受ける側も自分ならば攻撃する側も自分なんです、
撒いた種が返ってくる、
そうそうそうそう。だから自分がかつてやったことはやりっぱなしにはできない、ね、忘れていても自分の記憶とか頭では忘れていてもこの魂が覚えてるからね。だからその自分のやったことは自分の目の前に逆の立場になって帰ってくるわけです。だからあの時自分がしたことは一体どんなことだったのかっていうことを教えてくれてるわけですね。今度はされる側になって、される側になったらね、いやこんなひどいことはないだろうとこういうふうに思うわけですよ。ところがしている人はそのことがわからない。でも今そうやってしている人も時空を超えて今度される側の立場に立つわけです。全てはですね、その目の前にある問題っていうのは自分なんですね。だから仏法を伝えるっていうことはね、伝えていく私っていうのはそのね、さまざまな問題にぶつかる、苦しいこともある、辛いこともあるね。だけど覚悟を決めないといけないね。なんで覚悟を決めないといけないかと、そこにいるのは自分だからなんです。私たちはね、もうね、例えばこう仏法を伝えてるからこんな苦しみを受けるんだって思ってる。そんなことはない。仏法を伝えなくても他の道に進んだとしても必ず因果応報で自分のやったことを報いとして受ける時が来るんですね。
仏法聞いてるからこそ逃げちゃいけないで言われるもんね、はい、
そう、逃げたらね必ず追ってきますから。
何倍にも
逃げたら、逃げたらね追ってきます。そうだって必ず時空を超えて相対するようにできてるから、やる人とやられる人がですね相対する時が来るわけ、はい、これが因果の部分。だから何か問題が起きたとしたらですよ、それは必ずそこに映っている相手っていうのは自分なんです。それが自分だと分かったらこの我に対する囚われがなくなって心が楽になるんです。例えば自分は醜い心が起きてね、苦しいなとこう思ってたとしたら、それは間違いなくですね、自分の目の前にやってきている問題をから逃げてるんですね。その目の前にいる問題はですね、逃げれない問題なんです。なぜならそこにいるのは自分だからです。それは過去の自分か未来の自分か今の自分かは分かりませんね。それは問題によって違うから、でも間違いなくそこにいるのは自分なんです。はい、
よくわからんちゃうわ、今日わからん自分、
だから例えば自分が息子さんから何かをされたとしたら、 その息子さんの姿こそかつての自分だ。だからかつて自分がお父さんにやったと思っていることは実は自分に対してやってたんです。
時空を超えて。
だから時空が超えてる。だから分かりますかね。時間が超えてるわけ。自分がやったっていうものが時間というものをこうぐっと超えて今自分に届いてきてるわけ。
立場が逆転してるだけであって、
やっぱり自分のやった報いっていうか、種まいたんだから、
はい、
それが来てるってこと。
そうそうそうそう。でそこで何を分からなくちゃいけないかって言ったら、あ、悪いことしたんだじゃなくて、そのあの時自分がやったことによって相手はどんな気持ちになったかっていうことが今分かったってこと。例えば私も講師になりたての時にいろんな苦しいことがあって、もっと上司が何て言うんですかね、心をかけて助けてくれたらいいのにってすごく甘えていたんですよ、ね、まあ、いわゆる甘ちゃんだったわけですね。私もいわゆる問題をこう自分で乗り越えていこうっていうんじゃなくて、なんか苦しいことがあったらね、当然上司としてね、
手を貸して
くれるはずだと。それがね上司のね、仕事じゃないかと。こういうふうにね、上司に対していろいろ不満を持っていた。
それぐらい許してくれよとかね、多めに見てくれよとかね。
そうそう。でもそれが結局時空を超えて今私に届いてくるわけです。そうすると何がわかるかっていうと、まず一つには、その時上司はどんな気持ちになっていたかっていうことが分かるわけです。自分がやったことによってその上司はどんな気持ちになったか。だから今苦しいですよね。自分だとしたら苦しいと、あ、こんなような苦しみをあの時上司に与えてきたんだなっていうことが分かるわけです。まあその当時は相手をね気遣う気持ちなんてなかったからね、相手がどんな気持ちになってるなんてことはもう全然わからなかった。だけど時空を超えて自分がされる立場になってやっぱ苦しいですよね。もう苦しいと同時に、あ、これは自分がやった報いなんだなと思うと仕方ないなって思うんですね。だからここにいる相手っていうのはこれは私なんだと。わかりますか。はい。
その認めて仕方ないなと思っただけでいいんですか。
仕方ないなと思うと、これが本当の私なのでですね。私たちはその自分というものがわからないためにができるんですよ。このがからさまざまな執着や醜い心が生み出されていくわけ。だけど本当の自分はこうなんだなと認めるとがに対するとらわれが減って醜い心もバーッと消えるわけ。
消える気がします。
はい、
本当に人のせいにするなって、もう責めちゃいけない、でも自分も責めちゃいけないって言ってどうしたらいいんだよみたいな
話にな
ってます。
そうそう。だから目の前に起きている人のせいにしちゃいけないっていうのは、人のせいにすると人のせいにしてくる人が目の前にやってくるわけ。私のせいにしてくる人が目の前にやってくるんですよ。 私のせいじゃなくても私のせいにしてくる人が来るわけ。そうそうそうそう、これがあなたのやったことですよって、でそれを認めればいいんですよ。あ、これが私なんだって認めると、その分だけ悟りが開くのでですね、我に対するとらわれがなくなって心がぐっと楽になる。
で、同じようなことは繰り返さないように、
いや、これを認めれば同じことは繰り返されない。だから心から認めなければ何回でもやってくるけど、本当に心から認めればもうやってこない。これあくまでもあなたの姿ですよと知らせるためにやってくるだけで、来るだけであって、認めたらもうやってこない。たとえやってきたとしてもそれは苦しみとならない。そうそう、納得できませんか。
うん、まあ納得できないっていうか、できるっていうか、
それは我が強いんですよ。自分と他人は違う人だっていう気持ちが強いので、この人はこの人でしょっていうふうになっちゃってるわけ。
これはそんなふうにやっとらんと。
そうそうそうそう。
でも自分で気がついてね、自分が
本当の自分、ね、そうそうそう、これは本当の自分っていうものはどういうものかっていうことを教えてくれている。
相手が教えてくれているね。
だからいつも世界は本当の自分って何者かっていうことを教えてくれ続けてるわけ。すごい。私たちは本当の自分を知るために生まれてきて、世界はそれに応えて本当の自分、あなたはこういう人間ですよっていうことを常に訴え続けてきてるわけ。私たちは幸せになるために生まれてきてるんですよ。探さなくてもいいわけ。
それを受け止めていけるようにな
るね。私たちは本当の自分を求めて生まれてきた。だから一生懸命探さないといけないかというと、探さなくても本当の自分はこんな存在ですよっていうことを世界の方から教えてくれてるわけ。だからこんな幸せなことはないわけですよ。ね、私たちはね、人生の目的を知るために生まれてきた、ね、人生の目的を探さなくちゃいけないってね、探さなくてもね、こうやってきてるわけですよ。こうやって世界がね、あなたはこういう存在ですよっていうふうに世界の方から教えてくれているわけです。どっかに行かなくてももう目の前に教えてくれてる。だから幸せが目の前にあるようなもんなんです。
幸せと感じないんだね。
それを結局がによって、うん、こう自他を分けてしまっているためにね、そう、これを苦しみとしか感じないし、なんでこんな目に私は遭わなくちゃいけないんだろうと思ってしまうわけ、うん、でもそうじゃなくて、この世界が私に対してあなたはこういう人間ですよっていうふうに訴えてきてるんですよ。わからないですか。こう訴えてきてるわけね。世界は、世界があなたはこういう人間ですよっていうことを訴えてきてる。あとはそれをそのままそうですねで受け止めるだけで、私たちはこの我に対するとらわれがなくなって、どんどんと心が清らかになっていくわけ。ね、すごい実は幸せな存在なんですよ。私たちは誰しもね、とても幸せな存在であり、幸せになるために生きているようなもんなんです。なぜなら幸せになるためのご縁がいつも目の前にやってきているから。
知らなかった時はもう不平不満の種だったけれど、本当は 幸せなことなんだよね。
そう、とても幸せなことを幸せだと感じない、感じさせないものが我なんです。だから我があるから、私たちはその幸せなご縁を不幸だと感じるわけ。ね。だからなんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだろう。こんな目に遭わなければ苦しむ必要はないのに、こんなに頑張ってきたのになんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだろうって思うわけ。でも仏教から見るとこう思ってきたね、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだろうと言っていたものこそ自分の姿であり、ね、それを自分だと受け止めるだけで一切の苦しみが取り除かれるようにできてるんです。
ありがとうございます。
ね、まさにこの、ね、八百屋お七に対してね、お奉行様がね、ね、はいの一声でね、救うと、ね、お前はこういう人間じゃよって言ったらね、いえいえいえいえ、そんな人間じゃありません、こういうふうに言ってるようなもんなんです。はいの一言で、はいって言うだけでいいんです。はいの一言です、もう救われるようにできてるんです、はい、私たちは。
はいなんて言えるか言ってガーガー頑張るんだね。
そう、はいじゃない、私はこんな人間じゃないんだっていうふうに、ね、その意地を張ってるから、また世界がこれでもかこれでもかってやらせるわけで、やってくるとね、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだ、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだ、あ、なんでなんだっていう風になるわ。はいって受け取るだけでいいんです。はいの一言でね、救われるようにできてるんです。
本当にそのままだよね。
そう、そのままの救いなんです。
そのままを受け取れれば、
そう、
ああこんな心が楽になることは
そう、まさにそのままなんです。
ありのまま、
そう、そのままだからね、はあ、もう死ぬまでもうあとわずかしかないから、どう、何とかして何とかしてって、でどうすればどうすればってなくて、目の前にあるんですよ。救われる方法が目の前にあって、はいの一言で救われるようにできてるわけ。
過ごしてきたね。
はい。そうそうそうそう。
かなりすんのよ私なら。
だからその目の前に幸せが待ってるわけです。だからまさにこう、ね、幸せな世界の中に私たちは生きてるんですよ。ね。ところがそれが幸せだと受け止めさせないものが我なんです。我が強いと結局ね。偽物の私っていうものをこう守るためにですね、世界のそのいわゆる世界の力っていうのは阿弥陀仏の力ね、阿弥陀仏が幸せになれよってこう力をかけてくれるのをね、弾け返してるわけ。私はね、幸せになるぞ。そしたらね、また阿弥陀仏がね、幸せになれよってこうねやってくるわけ。そしたらね、なんでこんな苦しまなくちゃいけないんだ。弾き返すと、
幸せをあげようとしてくれてるのに、ね、
そう
弾
き返すんだね。だからそのままなんです、本当にね、そのままじゃなんですよ。そのままの救いなんです。
受け止めれればいいんだよ ね、
そのまま今受けているものを、これが私の姿なんだとこう受け入れるだけで一切の苦しみから抜け出されるようにできてるんです、はい、納得できないですか。
ガガだからダメだ。
あ、ガガガガ、そんなことはないけどな、これはおかしいぞ、これはガなんです、そう思わせない。
おか
そう。だからこのガーが強いうちは、その本当の自分を知らせる働きそのものが自分のガーを否定してくることになるので、全てが苦しみに変わってしまうわけ。だからまずはこのガーを少しでも減らしていけるように整理をしていかないといけないわけ。だから整理をしていきなさいって言われているのはなぜかって言ったら、この自分がガだと思っている、私だと思っているものに対する執着を減らすためなんです。執着を減らすと、その世界の働きが強くこう受け取りやすくなるわけですね。はい。まさに本当に受け取る一つでこう救われるわけ。この世界は常にあなたが幸せになるためにですね、働きを続けているわけです。だからもうまさにもう幸せになるために生きてるようなもんなんですよ。はい。
もう今はまだ
例えばね、
はいはい、
うちのお父さんは全くあんまり喋んないよね。私いつも向き合ってるわけでしょ。
はいはい。
で話しかけても話しないでしょ。
はいはい。
でそれがやっぱり私の姿になるの。
だからそこで自分の感情が乱れるかどうか。
いやもう諦めて、もう仕方ないかと思ってる。
だったらそこには自分はいないわけ
です。それでいいんだ。
はい、そこには自分はいないわけです。どちらかというと、娘さんとか。
ああ、喧嘩しないよ、今なんて。穏やか
な。いやいや、喧嘩しないで向き合ってないんです。
向き合ってさ、喧嘩するのはダメでしょ。言い合いするのはダメでしょ。
喧嘩するのもダメなんだけど、うん、向き合わないのもですね、自分が見えない。
これもまたダメか。
そうそうそう。だから娘さんの姿こそ自分の姿なわけです。
そうそうそう。
ね。
そう。
だからどうしたら向き合えるかって言ったら、この娘さんに仏法を伝えると向き合わざるを得なくなるわけ。
うん？
向き合わざるを得なくなる。
あ、そうそうそうそう。
つまり。ね、この人に、うん、いわゆるあの先生の話を聞いてくださいよじゃなく、自分が語るわけですよ、仏法だ、こういうもん。
語ると喧嘩になる。
それは結局自分なんですよ、そこに。
そこが相手のあれ
も自分なんだ。そうそうそうそう。そうそうそうそう。
笑ってる場合じゃないん
だよ。語る言葉も名蘭です。
そうなんですよ、選ばなきゃいけないんですよ、だから喧嘩になるからね。
そこに自分がいるわけ。 その自分っていうのはかつての仏法を聞かなくてへそ曲がりの自分がい
る。私そんなへそ曲がり
でいやいや、へそ曲げてたんじゃない。もう忘れたんですか。おかしいですね。
ちょっとやめて。いや、へそ曲がり、
へそ曲がりだったじゃないですか。私来た時に、
何でしょ、僕聞きませんよ。
あんなにへそ曲げてたのに、もう忘れてしまったんです。
いや忘れてない。それは忘れてない。
ね？その自分と向き合わないといけないんですよ。自分はもうね、乗り越えましたじゃなくて、その目の前にいるのが自分なわけです。あの時の自分なんです。時空を超えて目の前にいるんですよ。
何の漫画に言ってるこれ。そうかそうか、
そうでしょ。
うん、へそ曲げてないと思っての
は、ね、ね、
そうそうそう。
なるべく喧嘩したくないからさ、うん、だから穏やかにね、会話するの大変なんですよ。
あの時僕だってへそ曲がりのね、向井さんを説得するのに穏やかじゃなかったじゃないですか。
すごい初戦する
。穏やかじゃなかった
でしょ。そういうのは
私の。だから一緒なんです。一緒なんです。だから向き合わないできないんです。ご主人、無口じゃ、あの私は無口じゃないわ。そりゃそうですわ。自分はね、娘さんにいるわけです。
無口じゃないからね。
無口じゃないでしょ。もうそっくりですもん、娘さん。本当にそっくり。そっくり。
本当に嫌だね。死なんの子だぞよ、私も。
そっくり。
そっくり。
そっくり。 だから その娘さんと向き合うっていうことが時空を超えて自分と向き合うっていうことになるわけ。
至難の技だよ。でも
至難の技ってだ、自分がその時は至難だったわけですよ。こんなね簡単じゃなかった。あの時はもうね、もう帰ってくれって言うのね、いやあと10分ありますとかね。そういうのでもう何とか何とかやったんですから。
聞きたくないって言っただけ。
そう、聞きたくない、聞きたくないってね、今の娘さんいてるじゃないですか。
聞きたくないとは言わないのだけど、それか。
だからあそこに自分がいるんですよ。
その自分と、私より大変だよ。
私よりじゃなく私なんです。私よりじゃなく自分が見えておりませんね。私なんですって。
そんなに私大変だったか。
そうです、大変でした。
ああ参ったな。
大変でした。
早いとこやられたからもう本当に至難の技だ。
いや、至難でしたよ。だからそこにいるのは自分、時空を超えて自分がいるんです。
ねえ。
ね。だから、いわゆる殺すものと殺されるものが、ね、同時にいると。とね、共に私。こういう話でしたけどね、火の鳥は。まさに時空を超えてですね、その自分の投げかけたものが自分に返ってくる、うん、これが因果の通りなんです。
攻めてた人が攻められる。
そう、だから因果の通りを体得すると、うん、本当の意味でも悪いことはできなくなります、う
ん、返ってくる、
返ってくるから、
うん、そうね、
そう、だって自分にやるようなもんですから、うわーあーってね、やられるようなもんですから。そうそうそうそうそう。
長い月日を経てね。
ね、月日を、やっぱ月日っていうのは不思議なものですよね。なんかこう月日っていうものはね、なんかこう過ぎるとね、なんか自分じゃないような気がしてきますけど、その月日というものが自分というものに巡り合わせてくれるわけですね。
よくね、時が解決してくれる、解決なんてしてくれんよね。、うん、ちゃんと戻ってくる、
戻ってくる、そこにいるのは自分なんです。
うん、そこから逃げね、
どうも避けがあるから、私そんなに避けたかな、
避けてましたじゃないです。
いや聞いてたしょ、ちゃんと。
いや聞いてない、
心が引っ掛け
てたから。心が定まるまではどれだけ逃げてたか。どうも自分の姿には疎いですね。こんなの私じゃないわ。私です。
でもさ、聞いたじゃん、ちゃんと
聞いたじゃん。最後は聞いたんだよ。途中まではいかに聞かないかも、聞かない
の。そうだよ、反発して。
そうでしょ、
あなただったな。
ほらほら、やっぱり自分がいるじゃないですか。ちゃんと向き合ってください。自分がやったことをちゃんとね、ちゃんと見てください。
そんなに時間かかったかい。
そんなに時間かかります。
あ、それは忘れてわからんわ、やっぱり。
はい、
うーん、驚いた。
自分のことってわからないよね。自分は正しいと思ってやってるから、
全て自分のやったことは自分に返ってきます。
うん、確かにね。
そう、時空を超えてそこに書いてくる。不思議なことにそれは、ね、書いてくるっていうのはですよ、その今まいた種まきだけじゃないんです、書いてくるのは。今まいている種まきが未来どんな結果になるのかっていうことも書いてくるんですよ。この不思議なところはね、因果の通りの不思議なところは、自分がまいた種まきだけじゃないんです、書いてくるのは。この種をまき続けていると、どんな未来が待ってるかっていうことも書いてくるんです。
置かないでしたな。
置かないでしょ。
置かない。
だから時空を超えるっていうのはそういうこと
なんです。行きたくなくなるんでした。
そこに未来の自分がいるわけです。ね。だから未来にね、それだけ長く生きれば過去の自分がいるし、若い時は未来の自分がいるし。
ね、そうね、幸せになりたいと思った。
本当によくよく考えないとね、心が痛 対ね。結
局現在も過去も未来も必ず来るっちゃ
う。そうそうそうそう。そう。はい。
そうやって
受け止めていくね。ああ
大変な巻きに収まる。ええ。はい。
その時期さ。分かっていただけたでしょうか。だいぶこの仏教についての理解が深まったでしょうかね。
ね、三眼転入で言ったらどの？
え、三眼転入というのはこれが十九眼です。はい。